はい、皆さんこんにちは、板野博之です。源氏物語を3日で極める、でこの本に関しての全体の話をここでまずしていきたいというふうに思います。この本の、最大の特徴というのは、本のタイトル通り、あの長い54条にも難々とする源氏物語、本当に全体読んだら一体何日かかるんだろうというようなもの、しかも古文で読むとなると、大学の国文科行って、そして本当に勉強した人で1ヶ月とか2ヶ月かかるような長大なるその作品をですね、普通に現代語訳で読んだとしてもちんぷんかんぷんというものが、実は大学入試で一番よく出る。でそれをいかにコンパクトに分かりやすく、さらに本当に入試によく出るところを中心にまとめる、どうしたらいいんだろうというふうにいろいろ考えた末にできた作品が、この源氏物語を3日で極めるということだったんですね。で実際これ3日でっていうところは本当の本当なんですが、ただ一つ、問題があるとすればですけれども、この本実は前著がありまして、前の本これを受験生が読んだ時にあまりにも楽しくて徹夜して読んでしまいましたというようなこともありまして、実際どこから読んでも読めてしまうという章の作り方、それから途中に漫画が入ってたりして、しんどくなってくるとちょうどいい感じで休憩的な漫画が入りで分かりやすい、それからまとめが入っていたりとか、いろんな形で飽きないような仕組みになってますので、3日で極めるという場合に1日は徹夜してしまうっていう可能性もないではないんじゃないかというぐらいの、面白くてためになる源氏物語というのが、この源氏物語を3日で極めるという本なんですね。でただ目的はやはり大学入試で一番よく出る出典っていうのがこの源氏物語であり、そして長大なる源氏物語の中で、人物関係とか場面状況っていうものを知ってるか知らないかっていうことが、実は古文の読解、ひいては大学入試の問題として出た時の得点源として、そうした背景知識とか、それからやっぱり人物関係ですね、特にそのあたりを本当に知っていることがものすごいプラスになるというところがこの本の最大の特徴なんですね。でそうなってくると、当然のように前書きにも書いてますけれども、大学入試の出典の1位はもう源氏だと。でもう本当に何十年にわたっても源氏 でこれ面白い話で言うと、大学入試というのは明治時代から行われているわけですよね。でその大学入試の明治時代のものから大正昭和、もちろん戦前戦後と含めてずっと見てみても、実は源氏って一番入試でよく問われているものなんですね。ですから不動の1位どころの騒ぎじゃない、この出典1位の源氏で、これはなぜその出すのかというとですね、例えば2位とか3位とかのつれづれ枕、あるいは大鏡宇治周囲というのは、極論すると全部読もうと思ったら読めてしまうんですよね。でそうなってくると読んだことがある人と読んだことがない人の間で差がつくのは良くないというふうに考える大学、特に上位大学はなるべくみんなが読んでないもの、いわゆる受験生では手に入りにくくて内容も知らないだろうというような、ちょっとマイナーな作品を選んで大学入試に持ってきたがるんですが、最初に言ったように源氏は54条、これを全部読んでる人っていうのは普通いないわけですよね。でそうなってくると上位大学としても古文の王道たる古文というのは平安、いわゆる中古と言われる時代ね。でちょっと横道それて話をすると、この中古っていう言い方は文学史的な言い方で、文学史の言い方だと上代っていうのが一番古い時代で、これが奈良時代なんですね。言ってしまうと万葉集とか古事記とか日本書紀の時代ですよね。そして中古っていうのが平安時代なんですね。でみんなは日本史とか勉強すると普通は平安時代っていう覚え方をして中古という言い方はしませんよね。ですのでなんで中古という言い方と平安時代っていう言い方が2つあるのかということになってしまいますが、文学史的な区切りとしては平安時代という言い方よりも中古という言い方をするんですね。ここでちょっと覚えておいてくださいね。でその中古の時代というのは初期の頃は竹取物語とか伊勢物語あたりからスタートするんですが、その竹取とか伊勢とか電気物語と言われるものや歌物語と言われるもの、その流れというものが900年ぐらいからずっと出来上がっていくわけですけども、ちなみに語呂がありまして電気物語は 竹取ウホウホくぼみに落ちた電気ショックっていうんですけど、竹取ウホウホで竹取と打つ方、くぼみに落ちたで落ちくぼ物語で電気ショックなんですけど、電気物語、まあ、別名作り物語とも言いますけれども、竹取ウホウホくぼみに落ちた電気ショック、電気物語あるいは作り物語が3つなんですね。竹取打つ方、そして落ちくぼ、それからもう一つは歌物語で、威勢のいいヤマト君がヘイチューハイと歌を歌うっていうんですけど、威勢のいいヤマト君で伊勢ヤマトで、ヘイチューハイでヘイチューで歌う歌うで歌物語なんですが、伊勢ヤマトヘイチューっていうのが3つ歌物語で、でこの電気物語と歌物語3つずつね、竹取ウホウホくぼみに落ちた電気ショックと、それから伊勢のいいヤマト君がヘイチューハイと歌う歌うという3つの歌物語が合わせて、そして最大の最高の傑作として出来上がったのがこの源氏物語。ちょうど西暦でいうと1000年前後ぐらいなんですけども、平安の中期、つまり中古の、まあ本当に中心となる女房文学と言われる時代、まあみんながこう貴族っていうものをイメージした時に、なんとなくこう女性がね十二一重みたいな着物を着てて、で男はなんとなく貴族っぽい長い帽子かぶってたりとかするようなイメージあるでしょ。であれが本当に最たる時代っていうのは、ちょうどその今言った中古のね平安時代の真ん中辺のその1000年前後、女房文学といわれる文学が花咲く時で、その条件としてはやはり当時権力者であった藤原の道長ですね。で道長というのは摂関政治のもう最たる頂点を極めた人で、道長に至る藤原氏の流れっていうのは日本史をやった人だったら知ってると思いますが、あの他氏を排斥していくわけですよね。でいろんな宇治を排斥していきまして、藤原氏に権力を集中させていった、その頂点に君臨したのが藤原の道長で、その道長には娘がいるわけで、その娘を天皇の嫁さんにしちゃうわけですよね。そして生まれた子供が次の王子になるということは、外戚としてね、外の親戚として道長が生まれてきた王子のおじいちゃんになるわけですよね。で自分の娘が皇后、まあ、別名中宮とも言いますが、まあ、中宮になり、そして中宮かっこ皇后ですねと天皇との間に生まれた子供、男の子が次なる皇太子になり天皇になっていくということにおいて、外戚としてね、おじいちゃんとして、母方のおじいちゃんとして孫である次なる天皇をこ うまく支配していくという形での摂関政治を極めたのが藤原の道長なわけです。でそうすると道長のその流れの中でいくと、今言った娘の中宮、これがいるわけですけど、中宮彰子という人がいましてね、でその彰子にはこの彰子を支えるべくいろんな賢い人とか、まあ何だったらファッションあたりも教えてくれるような人だとかっていうのを雇うわけですよね。で日常生活こまごまと自分の娘中宮彰子を支えてくれる人として雇うのが女房と言われる人たち で僕は授業とかして女房のね女房のねとか言って何回も女房女房女房っていう話をしたら、ある時授業が終わった後に、その後あのちゃんと大学に入ったやつなんですけど、そいつが先生あの授業の中で女房っていう言葉が何回も出てきて、でしかも女房は何人もいるらしいんですけど、当時はあのやっぱり一夫多妻制だから奥さんって何人もいてもいいんですかっていうような質問があったんですが、あのそういう女房もいますよ、もちろんね旦那女房という意味の女房もいるんですけど、中古のね平安時代の貴族の中における女房文学の女房というのは、摂関政治の、まあ、自分の娘が天皇とかにこう嫁いで、で中宮になる時にそれを支えるべくいた女性スタッフのことを言うんですね。で特に女房というので一番重要な役割は知恵袋だったんですね。ですから中宮彰子が男から手紙をもらったり歌をもらったり、まあ、なんかそういう時に私じゃあちょっと歌が上手に返せないわとか、どういうふうな返事をしたらいいのかしらとか、このこと知ってるとかっていう時に、当時はGoogle でググるわけもいかないので身近な知恵者に聞くわけですよね。でその知恵者たる中で特にやはり文学的な素養が優れてる、当時だと和歌ですね、そういうものが遠い側面に返せるだけの力があるという人を抱えてた場合に、やはりそれだけの知恵者を抱えている人っていうのはすごいなっていうことで格が上がっていくっていう流れがありまして、で何人ものそうした知恵者を雇うわけです。で道長の目に留まった知恵者っていうのは何人かいて、 で、そのうちの一人が紫式部だったわけですよね。で、その紫式部が源氏物語というものを書きまして、で、これはいつ書いたかは諸説紛々あるんですけれどもね、道長のところ中宮彰子のもとに雇われる前から書いてた説っていうのもありますし、まあ、雇われてから書いたんじゃないかという説もあり、まあ、さらにどこから書いたかっていう話もあって、実は一番最初の切壺のところから書いたのではないっていうのはかなり説としては有力なわけでして、まあ本って面白いものでね、最初から書いて順番通りっていうものもあるのかもしれないんですけども、意外に一番面白い途中ぐらいから書いてみんなに好評だったんで、ちょっと最初は戻ってもう一面ちょっと書き足そうかみたいな感じがあったりするんですけども、この源氏なんかもそういう形で最初の巻切り壺あたりはどうやら途中で書かれたみたいなんですよね。ということで、その切り壺から書いたわけじゃないんですけれども、源氏物語というものを書いていた紫式部が中宮の彰子、つまり道長の娘のところに雇われて書いた、まあそしてみんな他の女房たちも読んだらめっちゃ面白いからもっと書いて書いて書いてって言ってるうちに54条にもなっちゃったという長大な作品なんですけども、そうするとこの54条となってくると話戻ります。今のがね、横道にそれて横道だったんですけど、で戻ると、本堂に戻りますと、あまりに長く、そして人物関係が複雑であるということにおいて、で大学入試としては、まあ、出しやすい、しかも僕は源氏物語を原文でね、古文で全部読みましたけれども、恐るべきは文章のうまさなんですよね。まず敬語の破綻がないですね。僕の知る限り紫式部が筆を思わず滑らせて、あの紫式部にしてもここ間違えたかというようなミスっていうのがほとんどないんですね。まあゼロではないんですけど、ない。となると尊敬語、謙譲語、丁寧語が完璧に使い回されていて、一番レベルの高い人には二重尊敬使うだとか、まあ、その場に応じた力関係、地位関係において尊敬、謙譲、丁寧語をうまく使ってますので、入試として出しやすいんですよ、本当にね。で、しかも物語ですからね、今言った歌物語と電気物語、二つ合わせ持ってますから、電気物語っていうのはお話があって面白い、それから歌物語っていうのは歌が必ず一段落に一つ読まれるみたいなね、一つの話の中で読まれるみたいな、その両方の面白さを持ったのが源氏ですから、話としては面白い、歌は入ってる、つまり大学入試に出しやすい、もう古文の力を測るんだったらこれほどのものはないっていうぐらいの最高作品なんですね。となってくると、本来はみんなが読んでいると出したくないというのが上位大学の、まあ、鉄則なんですけど、まあ、54条もあってね、こんな人物関係たくさんあったらみんなが読んでるわけはねえだろうというところも含めて、ガンガン上位大は出してきますね。国公立はもちろん、私立なんかの上位も、まあ、早稲田とか、ね、筆頭としてめっちゃ出してきますし、まあ、逆に言うともう出すぞと、もう出すから勉強してこいっていうぐらい、もう堂々と毎年毎年源氏を出し続けるような大学もあるわけでして、でそうなってくると54条みんなどうするよという話の時に、はい、じゃあ54条コンパクトにまとめて人物関係が分かり、ね、かつ入試に出るダイジェストになっているものっていうのがあれば、もうこれはもう絶対条件ということになるわけですけども、まあ、僕のこの、まあ、3日で極めるというね、源氏の本が出る以前で言うと、大和脇さんという女性の漫画家の方がね、書かれた、朝木夢道という漫画があって、でこれはもう上位大学を受験する人は必ず全部読まなきゃいけないんだっていう、もう定番中の定番で、で全10何巻か2、3巻でしたけれども、もう軽く1000万部突破なんですよね。羨ましいっちゃ羨ましいんですけども、その1000万部以上売れたその本のうち多分半分ぐらい受験生が買ったんじゃないかと思われるぐらい、その朝木夢道を見て、で読んで、で場面状況人物関係を捉えて入試を受けるというのが、もう本当に東大京大を筆頭とし、ね、総計上智、まあ、慶応国語ないから早稲田上智、明星立法中、カンカン同率を受けようという人たちにとってのもう定番、鉄板だったんですね。でところが朝木夢道という漫画は、実は僕ももちろん読みましたけれども、大和脇さんという一人の女性の方が書かれたがゆえに顔が一緒なんです。特に女性が何人も出てくるわけですけれども、女性の顔がかなり似てまして、あえて言うと末摘む花だけは全然違うかなとかっていうのわかるんですけども、そういうとりわけ、まあ、不美人の方を除けばみんな似たような顔、みんな似たような髪型で、天然パーマってわけもいかないし、で着物から洋服っていう風に変えるわけもいかないので、もう似ちゃってて似ちゃってて区別つかなくなってくるんですよ。最後の方の巻で源氏が過去の女性たちのことをブワーッと思い出すページがあって、2ページ見開きでいろんな自分が付き合った女性が背景に書かれるんですけど、わからん、 どれが誰みたいな、そんな感じになってまして、僕も読んだんだけど、その2ページ見開きのところを見た瞬間に、この顔は結局誰だったっけ、髪が黒いからあれで、髪が白いからあれでとかって、もう髪の色の塗り分け方とかで判断するしか手がないとか、年齢的な区別でいくしかないとか、そんな感じだったんですね。でそこで、まあ、僕のこの現状3日で極めるという本は、なんとですね、イラストレーターたちがたくさんいるんです。異なるイラストレーター4人の方に手分けをしていただきまして、でその4人の人にそれぞれ特徴的にこう違うキャラを描いてもらいましたので、おそらく皆さんがこの本を読んで、例えば何でしょうかな、じゃあサナ・チルサトっていうのを思い浮かべた時は、この3日で極めるの本の中のハナ・チルサトを思い浮かべられると思うんですよね。そういう形で4人のイラストレーターがそれぞれ特徴的に女性を描き分けてくださり、もちろんあの男性陣ね、源氏だけじゃないですからね、東の中将とか、まあ、後半になってくると仁王の宮とか香織君出てきますから、まあ、そうした人たちを全部違うイラストレーターの人に描いてもらいましたから、相当あの印象に残るんじゃないかと。でそういうのでまずイメージを、まあ、ここは絵でしっかりと掴んでほしいと。でそうすると入試にね、どの場面で誰誰がっていうのが出た時に、おそらくこのイラストというか漫画のイメージで捉えておくと、そんな間違いがないという感じなんですよね。そしてなんといってもこの本の中心は、今言ったように人物中心という多分めったにない本の構成なんですね。普通その源氏っていうと第1条から始まり54条までの流れっていうものをストーリー展開上ずっと追いかけていって、で源氏が生まれ、まあ生まれる前からですけどね、で生まれ、そして成長し、で恋に落ち、出世の途中にライバルに蹴落とされ、一旦左遷されて戻ってきて、ついに栄養栄華を極め、ただ年を取った時に、意外にこういろんな苦しみがあり、いわゆる唯一愛し続けた紫の上は出家したいとか言い始めるわで、まあ、年老いていくっていうところで、大きく言うと源氏の3分の2、4分の3かなぐらいが過ぎて、で後半の宇治十条というところに入るというような、その流れでいくんですけれども、まあ、そうするとですね、まあ、はっきり言って途中で飽きちゃってヘトヘトになって、僕もそうでしたけど宇治十条に到達しないんです。ちなみに僕は宇治十条を読んだのは大学に入ってからであって、高校生の時、まあおそらくみんなこれ聞いてくれてる人は受験生多いと思うんですけれども、高校生の時はね、宇治十条って言われても、もうな、まあいいやもうそれは、出たら出たで諦めようみたいな感じで届かなかったですね。どの辺ぐらいまでかな、僕が知ってたのは源氏が須磨とか明石に行って戻ってきたぐらいまで、まあ、この僕の本でいうと半分も行ってないかなぐらいの分量までしか読めてなかったですよね。でところが人物で切るとどうなるかというと、例えば第一章って言ったらおかしいけど、源氏で考えたら、いきなり源氏から入って一章ですからね、51歳源氏はお亡くなりになりましたみたいなところまで行けるわけで、その光源氏っていうことで第一章で割いてしまうと、はいこうやって生まれ、こうやって恋愛し、はいこう左遷され戻ってきて、はいはいはいって感じでいけるので、まあものすごいダイジェストできちゃうんですね。でところがじゃあ源氏をそんなダイジェストしまくっちゃったら飛びすぎるじゃないか話がとなってきた時に、じゃあ2番目の章を見ると、葵の上だと。で葵の上っていうのは源氏が12歳で、葵の上16歳でいわゆる政略結婚をさせられましたと。で結局は子供を産んでね、で死んでしまうわけですけれども、その儚い26歳で死ぬ葵の上の一生、そしてまあ夕霧という一人息子を産んでね、死ぬわけですけれども、その夕霧くんがいずれ成長するとかっていう流れを捕まえていくと、あ、さっき光源氏で読んだ中の葵の上の役割はこういうことだったのかって分かってくるんですね。そしてじゃあ葵の上が終わってうつせみに行くと、あ、実はうつせみって光源氏の最初 あのちぎった人だったのだな、まあ、本当の意味での最初初恋ってうつせみだったのかなとかっていうことが分かりっていうふうに進んでいって、一旦まず源氏51歳までの人生を無理やりですけどダイジェストで知っておいてから、葵の上、うつせみ、夕顔とこういうふうに進んでいくと、こう多面的多角的に分かる上に飽きない、そしてざっと読む力っていうのが実はものすごく大事なんですけど、じゃあみんなざっと読みなさいって言われても54条ざっとなんて絶対読めないわけですから、もう僕がみんなの代わりにざっとまとめたところからスタートしたという良さがあるんですね。そしてじゃあそうやって源氏の人生を知り、次第次第に関わりが分かってきて他の人物関係が見えてきた段階で、実はある仕掛けがしてあって、この本は入試によく出るところが漫画になってるんですね。 ですからそこでこうみんな立ち止まって漫画を読み、でイメージを作ってくれる、さっきも言ったように葵の上ってどういう、ね、人なのかというのがイラストを通じ分かる。でそして一番入試に出るところが漫画になってる上にまた和歌とかがピックアップしたんですね。で入試によく出る和歌がピックアップしてあって、入試ポイント和歌の技法まで書いた。さらに一章終わるごとに古文と現代語訳がつき、入試によく出るダイジェストがしてあって、でまあおまけに僕が勝手にランキングとかしちゃったようなものも入ったりして、遊び心も満載ということになってるんですね。ですから、まあ、これは一応前から読んでいけばそれでいいと思うんですけど も, もう何だったら例えばどうしても源氏を読んでたら気になる人が出てきて、花散る里ってどんな人だろうと思ったら、何ならもう花散る里のところに飛んでもらっても全然構いません。もう多面多角的にどこから読んでも構わないと。前と言うと後半の宇治十条ですね、251ページの香り君仁王宮あたりぐらいからですね。で主人公っていうのはこの香り君仁王宮と言っていいのか、それとも相手の女性である大井君、中野君、そして何と言っても意外にファンが多い浮舟、まあ浮舟ヒロインですね。でそうした大井君、中野君、香り君仁王宮という、まあ、主たる、まあ、源氏のようなスーパーヒーローはいない代わりに、人物関係が結構複雑な後半宇治十条あたり、まあ、これは別枠で読めばいいと思うんですけれども、17番目の香る君仁王宮以前の16人プラス、実はね21番目に切壺の講義を持ってきてるんですね。これは最初と最後で対応させようとしただけでして、最初が源氏、そして最後はその源氏を生んだ切壺の講義という形にしたんですけれども、1番と21番が親子、まあ、息子と母、そしてその間に来る2から16くらいまでがいわゆる源氏が生きてた時の人物関係であり、そして17から20番までの後半のその4つっていうのかな、17から20までが宇治十条の人間関係なんですね。ですからまあ読む時にどっから読んでもいいっちゃいいんですけれども、特に17から20番目の宇治十条は一塊で見た方が分かりやすいですし、それから1から16までを読んだ後、21番の切壺の行為はぜひちょっと飛んでみといてもらったらなというふうには思いますけれども、まあ、前半中盤後半といろいろ源氏は分かれるわけでして、でその第1部第2部第3部みたいなのは実は巻末に織り込みで人物関係の系図が書いてあります。で織り込みは1枚2枚3枚4枚とこうね豪勢な織り込みが後ろにくっついてるんですけども、ちょっと見てみてください。本の後ろ開くとですね、第1部第2部っていうのが源氏がまあ生まれ、そして割と若かりし頃からまあ中年を迎えるくらいまでという感じですね。そして第3部になってくるともう今度は源氏というよりはその息子たち、まあ娘たちというのかなというのも含めた人たちがここで活躍をしていくという形になるのが第3部ですね。そしてこの3部は宇治十条というふうに別名で呼ばれますから、もうここではもう源氏はほぼ出てこない形になりますね、というあたりが第3部の系図になってます。そしてそうしたものをまあ年表で見るとこうだっていうのが次の源氏物語年表でして、でこういうのはみんなが持ってる国語便覧とかにも必ずついてるんですけども、はっきり言ってこれを最初に見たって全然何のことやらちっともわかりません。ですから、まあ、その年表を見るのはこの本を読んで3日でまあ極めてですね、大体人物関係が分かった後にこの年表を見ると、あこの時に出会ってたんだ、あここで結婚ねとかいうのがよく分かりますので、ある程度この本を3日で極め読んだ後に年表とか系図を見てもらうとより一層分かりやすくなってます。で今までおそらくみんなはこうした年表なんて何の関心も持てなかったと思いますし、誰が何とかで何とかしたと言われたってだから何よと思ってたと思うんですが、この本を読んで3日経った後にこの年表を見ると全くこの年表の意味が違ってきます。なるほどってものすごい価値を生んでくるんですね。ですから最終的には今言った第1部第2部の系図とか第3部の系図宇治十条、それから源氏物語の年表2枚、この4枚の織り込みがですね、みんなをまとめてその源氏というものを理解できたかどうかの確認できるものになるんですね。まあそのあたりは読んで楽しく理解したらこんなに世界観が変わるのかというぐらいびっくりするぐらいこう自分が源氏通になっていることを知ると思います。まあ、途中最初も言いましたけど、3日で極めるという本をこう読ませた時に徹夜してね、 で読んでくれた受験生、ちなみに女の子1人、男の子1人、2人とも徹夜したんですけど、で1人は女の子はお茶の水大学に無事合格しましたね。そして男の子の方は早稲田大学に行きましたけども、そのやっぱりこう徹夜してこの本を読むっていう意欲というのかな、読書力、もうこれだって決めたらもう夜を徹してでも読んでしまうという凄さ、やはり上位大に受かるだけのことはあるなと思ったわけですけれども、その彼らがこう読む前と、そして読んで終わった後のもう源氏へのアプローチとその知識の違いたるや、ものすごいものがありまして、源氏ってね、断片的には知ってるけど全然よく分かってないと言ってた2人が、僕のこの本をね、3日で極めを読んでくれた後にはあっという間に現実になってくれて、でもうめっちゃ面白いと言ってくれましたので、とにかく入試で一番よく出る源氏を制覇し、なんだったら古文と現代語訳もついてますからね、古文の勉強にもなり、和歌は特に勉強になりますよ、和歌の勉強にもなり、さらにやっぱり源氏っていうものに対する興味っていうものが出た段階で、古文の世界っていうものに対してこう前向きに取り組んでいける気持ちになりますよね。ですから皆さんも、まあ、源氏を制覇するっていうかね、この3日間で極めるっていうことを目的にするのではなくて、もうそれだけを目的にするんじゃなくて、これをきっかけとして、今まであんまり意識もしなかった、で面白いとも思ったことがなかった古文というものが実はおもろいんだっていうことが分かってもらえると、もうこれは大学入試における古文いただきっていうのは当然でしょうね。はい、ということでここでは源氏の、まあ、大学入試によく出るという話と、それから、まあ、人物中心、さらには、まあ、どっから読んでもおもろいと、でそれらが全部一通り3日で読み切れた後、後ろの系図や年表をうまく使ってほしいと、そして人物把握をすることにおいて、それぞれのイメージをしっかり、その人物のイメージをつけてもらって、大学入試で出た時に、まあ、イラストの、あの絵をね、思い浮かべたり、場面とかを思い浮かべ、人物関係をしっかりと把握した上で、でこの本を上手に使ってほしいというふうに思います。で本書の使い方っていうのが8ページ9ページにあります。でこれは各章の扉でまずキャラを乗っけ、そして夫婦関係とか恋人関係が黒線とか赤線になってます。で実はまあ源氏は正式に結婚したっていうのは何人なんだろうというところもあって、それを結婚と呼ぶのか恋人と呼ぶのかの判断が難しい人も中にはいたりするので、まあ、ここはちょっと説が分かれているところもあるわけですけれども、一応夫婦関係としての黒い太い線から恋人関係だと、まあ、赤い線になっていると、あと年齢ですね、そして主要登場人物23人というのがうまくこう流れとしてこれから話が始まり、で下の中がまたねすごい役に立ちます。これ具体的に言っていきますけど、中は古文の勉強にものすごくなりますから、中も上手に使いつつ、漫画が最重点箇所ね、もう品質箇所を漫画にしましたので、これを読み、で和歌を読んで、やっぱり和歌の勉強って大事ですからね、和歌の勉強し、で一番多分みんながしたくない古文だとこね、これ僕がちゃんと説明しますから、古文と現代語訳を対応させながら読んで、最後にダイジェストを見て入試のポイントで、ここだけ読んだって本当に源氏が分かるようなポイントをダイジェストにしておきました。そして巻末のおまけは人物関係図年表というものがあって、先ほど言った通りですね。はい、そしてページめくって10ページ目に入ると、これが入試のよく出る箇所ベスト10なんですね。でやっぱり須磨とか、まあ、明石ラインというかね、一度源氏が中央の政界から左遷されたところの須磨が1位、そして夕顔、僕夕顔ちゃん大好きなんですけども、夕顔が2位で、さっき言った明石、政界からやはり左遷された明石というのが出まして、ベスト3なんですが、そう考えると源氏が不遇の時代、ライバルの古貴殿の女房に追いやられて、右大臣一派からやられてしまった源氏が須磨に流され、そして、まあ、明石でお父さんが夢で出てきて、須磨じゃダメだ、明石へ行けって言って明石に行ってみたら、そこに明石の君がいて、で後に源氏との間の娘がなんと中宮になっちゃうというような、ものすごいこうラッキー男女の子なわけですけど、一番こう挫折してた時に後に中宮を産む女性と出会うなんてね、転んでもただで起きないどころの騒ぎじゃない源氏ですよね。どこに行っても浮気しまくりってものすごいやつですけど、そういう須磨とか明石のところが1位3位を占め、で僕の大好きな夕顔ちゃんが2位と、そしてまあ生まれたあたりの桐壺の出だしのところは4位、そして薄雲っていうのは先ほど言った明石の君との間の娘、後に中宮になるわけですけれども、その娘を引き取るんですね。でやはり明石の君はなんだかんだ言って地方の娘ですから、 中央で出世させるためにはしっかりとした母親が必要だということにおいて、その明石の君との間の娘を源氏が将来のことを考えて、で紫の上の養女として育てる、で明石の君は自分の娘を泣く泣く手放さなければならないというあたりのこう流れが書いてあるのが薄雲とか、あと葵もね、実は僕結構好きになってきましたね。あの葵の梅って結構冷たいイメージがありますけれども、まあ、プライドの高いあの左大臣の娘なわけですけれども、いろいろ源氏との間にこ うまくいかない部分もありつつも、晩年やっとこさ仲良くなって息子の夕霧を出産したかと思ったら結局はまあ死んでしまうというような、そういう流れ。そして7位の若紫はもうこれはね、なんといっても源氏の最大のヒロインは紫の上ですからね。で紫の上がまだ10歳の時に源氏が見初めてしまうというね、もう超ロリコンのこの流れのところとか、それからあの八姫っていうのは宇治十条のところですね。源氏には実はあの義理の兄弟がいて、で宇治に住んでた八宮という人がいると。でそこに2人の娘がいたところにもう1人浮船という女性、計3人がいると。でその大井君、中野君、浮船をめぐるその下の代の息子たちの恋愛物語みたいな感じが8位。そして乙女っていうのは夕霧君がね、夕霧君っていうのは源氏の葵の上との息子、まあ、長男なわけですけども、まあ、彼がこう勉強して大学に行けみたいな、そんな感じのところの話で、人物関係が意外に出てきたりしますので、乙女は乙女でまたまとめたいところですね。そして10位の若菜嬢というのは、今度は40歳になった源氏がなんと14歳のね、女三宮と結婚するんですよ。おいおいと、40になって今度また14回みたいな話で、さっきそうでなくても若紫の時に相手の葵の上10歳だったわけですけど、まあ、この時はまだ源氏は20代だから許せるんですけども、40になって14の女三宮と結婚かいということなんですが、まあ政略結婚ですね。でこの女三宮との絡みも非常によく出るところで、まあ、10位ではありますけれども上位台あたりはこの若菜嬢は好きですよねっていうあたりを含めた、話をまたそれぞれの人物の中で言っていきますので楽しみにしておいてください。はい、それじゃあ、まあ、全体概観という割にはものすごく喋りましたけれども、非常に面白い話をねこれから僕はしていくつもりですので、一応1から順に行きながら、まあ、縦横無尽にあの飛ぶ時もあると思いますけれども、ぜひみんなはまずこの僕のこの講義を聞く前に、なんだかんだと1からその21までのところ、これをどういう形でもいいですから読んで、人物関係やストーリー的なものを頭に入れてから僕の話を聞いた方が面白いかなという気はしますね。はい、それじゃあこの後光源氏、まあ、第1章にあたるところ、まあ、なんといっても最大のヒーロー、彼の話をしていきますので、まあ、とりあえずなんとなくみんな予習をねしてから僕の話を聞くようにしてください。はい、それじゃあ全体概観終わります。